おはようございます。今日は詩編の119編の、9節から一緒に見ていきたいと思います。9節というのは何途中ではないかというわけですが、実は元旦礼拝では1節から8節を共に見ました。この詩編の119編は、神の御言葉というのを中心のテーマとしています。そして、繰り返しいろんな角度からいろんな言葉でその素晴らしさを訴えているんですね。聖書の素晴らしさを、特にこの119編が一番長い書でもありますが、読んでいきますと、いかにこの詩を書いたダビデが、御言葉を愛しているかを感じますね。今日はですね、この聖書は私たちを罪から守るということを共に考えたいんですが、聖書はそういう意味では力あるものですね。そしてもし私たちが、ここが鍵ですが、この聖書をこの著者のように本当に心から愛し深く読み、それに沿って人生を築くとすると、それは私たちの人生に大きな変化をもたらしますね。さっきも触れたように、元旦礼拝ではこの1から8を見ました。そこでは、この良いお年をという、この良い年を、過ごすには聖書は欠かせないというね、ことを見ましたが、今日はこの9節からにおいて聖書は私たちを罪から守るということを見ていきたいと思います。まず9節から11節をお読みします。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるのでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。後で他を読みますが、こんな箇所ですね。私たちもですから、こういうふうに読んでいますと、罪から守られたい、きっとクリスチャンであればそういう思いですね。クリスチャンであれば罪を犯したくない。それは私たちの思いのみならず、むしろそれはより強く神様が願っておられることですし、そのためにイエス様が来られ、十字架にかかられ、私たちを罪から救うために来られたんですが、また去年ですね、私たちはキリストに似るということを共に見ました。変化と成長ですね、こうキリストのように歩んだり成長していく、そんなことを見ましたが、それはある意味年々毎年それが本来私たちクリスチャンのゴールであるべきだろうと思いますし、この2026年も変わらずそういうゴールを持つべきだろうと思います。すなわちもっとキリストのようになる、成長する。それは言い換えれば、罪を減らすということになりますよね。罪を少なくする。今日はですね、聖書は私たちを罪から守るというこういう箇所ですね。そしてこの9節がその、いわばこの9節から16節までの、大きな鍵になりますね。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。質問と答えが両方ありますね、ここに。このところから少し考えていきますね。まずこの質問、 ですね、今読んだ質問ですね、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうかというこの質問ですね。この質問はに私たちの問題を見出すことができますね。見出せます。で、それはどういうことかというと、清く生きることは私たちにとって、まあ、難しいんですね。問題なんです。簡単ではないんです。ね、まあ、この聖書全体がそういうように教えていますよね。まあ、例えば私たち人間はみんな罪人であることや、あるいはその罪というのが大きなこう問題であることを見ます。特に旧約聖書の例えばレビ記などを読むと、様々にこの清くないもの、あるいは不正、汚れたものというね、こういう定義が多くあるんです。例えば、そうですね、土の器に、トカゲが乗るとそれで汚れますとかね、そういう話ですよね。で、そういうこう見ますと時々ちょっとこうなんだろうなと思ったり、あれ神様ってこんなにこうなんていうのかな、些細なことで悩むのかなとそんな変な考え方あるかもしれませんね。まあでも私の想像ではそれは当時のイスラエル人にとって目で見るレッスンだろうと思います。どういうことかというと、いかに私たち人間の社会は罪に汚れているのか、あるいは汚れやすいのかというね、本当にこう、ちょっとしたことで罪に陥ってしまいやすい、こう、私たちの様子を、まあ、そんなようにして示してたのかな。そういう目に見えるレッスンかなと思ったりします。まあ、ですからこの9節でも、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうかと尋ねてますが、まあ、そうなんですね。決してこれは、たやすいことではない。いや、なかなか難しい。まあ、そういう清く保ちたくても、ああ、ついつい罪を犯したなっていう、こういう経験を私たちはみんなしますよね。まあ、しかも、ここには若者というね、どのようにして若い人というありますが、これは若い時からの問題に悩まされ、この問題に悩まされるんですね。まあ、というのは、聖書を見ますと、私たちは罪人として生まれたんですから、それは、そういう若い頃から、幼い頃から、小さい頃から、そういうような、問題を抱えているんですね。で、まあ、ある意味で言うと、罪は、習慣化されますから、ある意味では、年とともに強くなることもなくはないですね。まあ、誕生から始まりますが、それをそのままにしたならば、さらに強くなっていく傾向がありますね。いずれにしろ、こう、正しく生きるっていうのは、年とは関係なく、なかなか難しいものですね。古い性質がいつも罪を願うわけですね。イエス様を信じた私たちも今もその古い性質、との戦いがあります。まあ、もし、その、ここでは若い人という表現がありますね。まあ、若い人と年を取った罪人の違いをもし言うとすればですが、どちらかというと若い方が素直に罪を認めやすいと思いますね。そういう傾向があると思います。年とともに頑固になって、なんていうか、こう、ごまかし上手になったりね。まあ、それを認めたくないようなね。そういうのが働きますね。まあ、そういう意味では、若くしてイエス様を信じた方が得ですね。そのままですね、年を取ってからですと、信じない確率が上がってきますね。 まあともかくそういうような違いがありますね。まあしかしここではですね、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうかとありますが、まあ私たちもみんなこの問題について悩むべきですね。まあダビデがこのことを気にしてこういうふうに書いていますが、あるいはそういう理由で質問しているんですが、これは若い人に限る問題ではなくて、全ての人が抱える問題ですね。で、私たちがそういう意味では、このことを気にかけるべきです。で、特にですね、心配するのは、その気にならないということですね。罪が、を慣れて、それが気にならなかったら、それこそが大きな問題ですね。あ、こういう罪はでも、まあ、慣れたし、ずっと続けたし、やめる思いも特にない。こういうのが一番危ないところですね。まあ、いずれにしろ、この罪という問題は、若くても、年を取っていても、あるいは、この、救われていても、救われていなくても、まあ、いずれにしろ、私たちが悩むべきことですね。それは結局罪というのが私たちを神から遠ざけさせますから問題です。で、まあこの箇所ですね、私たちがこう読んでいくと他にも問題を覚えますね。この十節ですね。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。ね、まあ、神の戒めから迷い出ることは、本当に至って簡単なんですね。まあ、この十節を言いますと、ダビデはこんな心ですね。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。だから、半端な思いではないんですね。神様に従いたい。従いたいんだけど。でも、どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてくださいという、こう、祈りを添えてますね。本当に心から神様に従いたくても、私たちは注意をしないと迷い出るものですね。だから、ダビデがそうならないように祈ってます。まあ、そういう意味では、この清く保つのも、罪を犯さないのは、まあ、私たちクリスチャンの神様に従うとしてもみんなの問題ですね。そしてその問題は、例えば本当に心が、本当に心から神様に従いたいなと思っただけで、自分の力では治せない。ので、まあ、このように祈ってますね。ダビデが祈ってます。まあ、ダビデもそういう経験をしていますね。また私もそういう経験をしますし、兄弟姉妹一人一人もきっと正直に心を見つめたり、今までの歩みを考えれば、そういうような経験だろうと思いますね。まあ、だから、このようにダビデが質問してるんですね。どうしたら、この罪をから、神、まあ、この清く保てるか、どうしたらこう罪を避けることができるのかということを悩んでますね。さあ、11節見ますと、あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。この11節でもう一つ気づきますね。この私たちの罪は神ご自身に対するものなんですね。罪というのはもちろん他人に対する罪もありますよ。あるんですが、ね、周りの人、家族の人でも、近所の人でも、まあそういう失礼なこと、大変なことをしてしまうこともあります。人間に対する罪もありますが、でもその人間に対する罪そのものも実は神様に対する罪でもあります。ので、罪はいずれにしろいつも神様に対するものです。私は一人で罪を犯しています。誰にも迷惑かけてません。 私一人だけです。いや、その罪も神様に対する罪ですね。神様によってあなたは作られ愛されていますから、神様はその罪をも気にしているんですね。まあ、ですからそういう意味では神様のみが罪をお許しできるんです。なので私たちはまず神様に許しを求めます。そしてそういう、こう罪に勝つにはというのは神様が答えてくださるんですね。それはあなたの言葉に従ってそれを保てることですと9節の後半にありますね。聖書がその答えですね。神様のみが私たち人類を罪から救うことのできるお方です。自分の力ではできません。だからこそイエス様が十字架にかかられ、私たちの罪のために死なれ、その私たちを罪とその呪いから救ってくださったんですね。さあ、でも冒頭に見たこのどのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。今日のメッセージは私たち、聖書は私たちを罪から守るというこのことですが、まあ、そういうタイトルを聞くとね、ちょっと補足しますけれども、神様が実は私たちを罪から救うことが、守ることができます。でも神様は聖書を通してそうしてくださるんですね。で、まあ、ここに神様の答えがありますね。まずは、御言葉に従うことによってということですね。9節、あなたの言葉に従ってそれを保てるのですと、あります。神様がこの私たちが本当に心から、清く保つには、自分の道をですね、神様の御前に清く保ちたいというこの切な思いがあることに対して喜んで手伝ってくださいますし、そしてそれは御言葉、基本は御言葉を通してです。本当に私たちとのお交わりを主は願っておられますし、罪はその交わりを隔てますので、だから神様は気にしておりますね。私たちも気にすべきですし、ダビデがそういう意味で気にしてるんですね。ここで神様が喜んで答えますが、それは御言葉です。神様の御言葉、あなたの言葉に従ってそれを保てるのですとありますね。神様の言葉に従うということです。まあ、言葉を行うものですね。ヤコブの手紙には聞くものだけではなく行うものになりなさいと、ね、ありますね。そういうように私たちは聖書を、まあ、もちろんまず聞きますが、それを実行に移すということですね。まあ、実行に移すためには、まず読まなかったら、あるいはこういう礼拝に参加しませんと聖書は何と言ってるかわからなければ、もちろんそれに沿って歩むことはできませんね。で、まあ、さらに私たちはそういうように聖書とお付き合いしながら、聖書を読みながら、聖書を通して罪示されるときに、それを悔い改める時に神様が喜んで、許してくださいますね。第一ヨハネ一箇所見ますと、第一ヨハネ一章の、9節になりますが、465ページですね、9節ですね、ヨハネの手紙第一一章の9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ですね。まあ、告白するためには、まず気づかなければね。そしてそれは聖書を通して、神様のお働きによって示されますね。まあ、そういう意味では、この聖書というのが鍵となってますね。しかし聖書を、まあ、ですから今年、2026年にはぜひですね、この聖書をよく読んでいただきたいと思いますが、まあ、読むときに、なんて言いましょうかね、こうただ活字通して読むのではなくて、この10節さっきも見ましたが、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めていますとありますね。 心を尽くして尋ね求めています。神を心から尋ね求めることがまた鍵ですよね。まあなんていうかこう、うん、聖書をこう毎日一章ずつ読む、まあそういうことを決めたので、まあなのでそのそれを、実行するために一生懸命こう読んだとしても、まあ悪くないんですが、でももっと言うとすれば、ただゴールを果たすのではなくて、それは神様がもう大好きで、その御言葉を通して神様のことをもっと知りたいから、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。聖書というのは神様を尋ねる、手段ですね。神様のことを知る手段ですから、まあ、そういう思いが重要ですね。神様についてもっと知りたい。まあ、元旦礼拝でも見たんですが、2節3節見ますとこうありますね。幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。誠に彼らは不正を行わず、主の道を歩む。これもですね、本当に心から主を尋ね求める。ここに鍵がありますね。ですから、この、清く保てるのは、まあ、聖書が鍵ですが、でも聖書への向き方も重要ですね。すなわち心から神様を聖書を通して尋ね求める、探し求める、こういうことですね。で、まあ、このように私たちが本当に本気で神様からお聞きしたいというね、思いで聖書を読むことによって、私たちが見えてくることがいろいろありますね。そして、あるいは示される罪もいろいろ示され、悔い改めへと導かれていくんですね。神様との関係が深まっていきますね。まあ、この箇所では、本当にダビデは決して義理的な、ね、こう、まあ、これは義理だから、もうそうしないといけないからというような、そんな様子を感じません。ちょっと飛ばしますが、14節から最後読むとこんな風にありますね。私はあなたの諭しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。あなたの諭しの道というのは聖書ですね。すなわち諭しを与えるこの御言葉ですが、どんな宝よりも楽しんでます、ね、金やダイヤモンドや、まあ何でしょういろんなね、宝とするもの、人によってはゲームかもしれませんね、あれこれあるかもしれません、分かりませんが、まあこういう宝とするものをよりも聖書を、私は楽しんでる、ね、宝とする。15節、私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。まあ、そういうようにこの心からその聖書を喜びとし宝とし、心から求める、目に留めるですね、そういうようなまあもろもろととにかく精一杯この聖書を学ぼうとする姿勢、神様からお聞きしたいというこの思い、こういうのを伺えますよね。まあ、もしそういう私たちに思いが欠けていたら、欠けているっていうのはだからそういう思いではなかなかない。私は聖書に対してそこまでは思いはありません。としたらば、それは問題ですよね。ですからそういうこの自分の思いのなさを告白して神様に助けを求めるのがまず一つかもしれませんね。神様からお聞きした、特にお聞きしたいという思いがないとしたら、これ自体も神様に対する罪ですよね。神様の御旨ではないんです。 まあ、この聖書はですから、そういう聖書に対する向き方によって私たちが心からすなわち聖書を学び、神様を聞こうとするときに、その罪から守ってくださるんですね。主は守ってくださいますね。そしてもう一つ、最後になりますが、まあ、この聖書、神の御言葉に従うこと、心から神を尋ね求めること、そしてもう一つ3番目ですが、神の御言葉を心に蓄えることによってとありますね。11節ですね。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。心に蓄える、まあ、そのこの聖書の教えを、まあ、暗記したり、その教えが丸暗記できなくても、その教えをしっかりこう心に植え付くように、まあ、そういうようなことも挙げてますね。すなわち私たちいつもこの聖書を持ち歩いていないんです。まあ、時々こういうことを兄弟姉妹に勧めますが、壁に言葉を書く、書くというか壁に直に書くのではなくて、まあ、書いてもいいんですけど飾るようにしてね、飾ったりして、特に自分がこう悩んでいる、例えば本当によく怒りっぽくなるのであれば、そういうこの勧めね、その怒らないように、あるいは神様に頼るようにっていう勧めを、まあ、目のつくような場所にね、まあ、飾って、まあ、それをしょっちゅう見るというね、こういうこともありますね。まあ、とにかく心に蓄える、それを毎日のようにこう考えたり、あるいはこう思い出させるようなことですよね。蓄えるっていうのは、蓄えるっていうのがその大事なものですよね。そういうような意味もありますよね。ダビデはこの神様の言葉を大事に思っているから蓄えるんですね。これを忘れないように、心に置くように、そんな風にありますね。まあ、この箇所でも、例えば12節でもこうありますね。主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてください。ね、まあ、蓄えるんですが、教えてください。やはり聖書を読むときに私たちは、時として、うん、この箇所はどういう意味でしょうかとか、私にとってどんな意味があるのかなとか、こう思うこともあります。わからないこともありますね。なので、そういう中で神様にですね、ここにあるように、この教えてください、あなたの掟を私に教えてください。13節、私は、この唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り告げます、ありますね。まあ、ここでもこの、ダビデが神様のお言葉を語る人に話した、自分に聞かせる、これも大事ですよね。私たちも罪、間違った道を歩もうとするときに、自分に御言葉を聞かせる、語る、その覚える、こういうようにしてですね、まあ、御言葉を心に蓄えるというね、本当に毎日の生活の生きた神様の言葉としてこうあるわけです。で、そういうふうに考えると、私たちどうでしょうか。こんなように日頃から神様とその御言葉を、生きた関係を持っておられますか？毎日の生活の中でそれは生き生きとしたこう聖書の教えを思いながら歩んだり、暗記されたものを自分に聞かせたり、そんな風にしているでしょうか？本当に私たちがこの詩編に示されるような神様に対するお言葉のに対する姿勢があれば、それは本当に大きく私たちを清く保つこう手助けになりますよね。まあ、この聖書を従うというのは単なるあれこれ取り決めをこう守るというね、ことよりも、 心が必要ですよね。心がなければそれが成り立たないわけですよね。さあ今日はこの箇所からですね、問題を見ました。この問題は何かというと、すべての人を抱えている問題ですが、人は自分の道を清く保てるでしょうかと、どうすればですね、若い人はそうできるのですかという、まあ、ここで若いんですが、その若い人のみならず、すべての人がこういう問題を抱えているんですね。そしてそのまずの解決としては、まだイエス様を信じて、救い主として信じておられなかったら、まずこのイエス様を救い主と信じ、罪許されるものとなるのがまずですが、まあそれからクリスチャンとして清く保つ、神様に沿って歩むには、やはりこの御言葉が欠かせないんですね。そしてそれは単に、なんて言うんでしょうか、こう機械的にこう活字を読むのではなくて、心から求める思いで、神様からお聞きしたいという思いでこう読む、そして接するということが重要ですね。結局罪は私たちと天のお父様との関係を邪魔します。神様との関係に比べるものはないんです。世の中には何もないんです。そしてそれが本当に私たちの心を満たす、まあ、宝ですが、そういう意味では罪というのをそれを邪魔しますから、まあ、この著者はこのことを気にしてるんですね。ぜひ私たちもこのダビデと同じように、まあ、この新しい一年をね、迎えていますが、そういう中でぜひですね、私たちがこの今年も、あるいはもではなければ今年からでもいいんですが、聖書を本当に中心に毎日読みながら、そして本当に神様に心から求めながらこの一年を過ごしていきたい。ぜひそんなような決心をね、今日この最初の日曜礼拝において決心をお勧めしたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日も、このように、この詩編から、この聖書を通して罪から、私たちが罪から、守られる、あるいは正しく歩める、聖書のよけるお働きによって、そういうことを今日見ましたが、本当にそのようなことを私たちが、この著者と同じく願いながら、何よりも、私たちはこの一日毎日毎日、そういう思いで聖書と向き合いながら、読みながら、考えながら、心に蓄えながら、主と共にこの一年を過ごせますように、あるいは罪示された時にはそれをごまかすことなく、すぐに悔い改め、主に告白できるように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、まずどうでしょうかね。こう今年最初の日曜日ですが、今年の何かゴールを立てておられますか。まあ、そういう中でぜひこの聖書をとにかく通して全部今年読むというのでもなくても、とにかく聖書を読む、そしてその心から求めながら、神様のことを求めながら読む、そしてそういうような中で私は主との関係を深めていきたい、そういうような思いが今日改めて与えられましたので、ぜひ共に祈ってください。それが今日の思いだけではなくて、日々そんなふうにこう、今年主と共に歩めるように祈ってください。 そういう方々おられましたら手を挙げていただければ祈りを覚えたいと思いますが、はい、手下ろし結構です。ありがとうございます。他にどうでしょうか。はい、手下ろし結構です。どうも、はい、どうでしょうか。他におられますか。はい、ありがとうございます。どうでしょうかね。他におられますかね。もしかまだですね、私はイエス様を救い主として信じていません。確かに罪の問題があります。で、私は本当にイエス様を救い主として信じる必要を覚えています。そういう方々がおられましたら手を挙げていただければまた祈りますが、いかがでしょうかね。はい、祈ります。愛する天のお父様、今日この最初の主日礼拝において御言葉について見ました。私たちもこの、自分の道を清く保つには、なかなか自分の力では全くできませんが、あなた様のお言葉とのお交わりによって、あなた様との御言葉によるお交わりによって、それができるということを今日見ました。どうか私たちがそのことを切に願いつつ今年一年過ごせますように、特に手を挙げられたお一人一人の上に、今日明日そして来る一日一日にそのような思いで過ごせますように助けてください。どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。